マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も引き続き高杉義行さんをお招きいたしまして、続きのお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。そういう人をうまく回すっていうのも大変だったでしょうけれども、その当時もまだ高杉さんは独身。
そうですね、
でどこに住まわれてたんですか。
平井にね、寮がありまして、はい、寮と、まあ、社宅会社があったんですが、はい、それで寮の方に、ね、住んでました。
会社と寮っていうのはどのようにして通勤手段は、
まあ、当初私車持ってない時はチャリンコだった
じゃあ上りばっかりですねあ、でも雨の降った日とか、
だけど免許を持ってましたから、車買いました。
なるほどね。まあでもこう仕事終わりにね、ちょっと一杯飲んでなんていう時もね、仲間とあったでしょうから、
結構ありましたね。
いつも車だったんですか、通勤は。
そうですね、車ね、買ってからもう大体車通勤ですね。まあ近いけどね。
なるほどね。鹿島でもやはり、まあ、車がない方っていうのは、通勤方法は
マイクロバスね。
マイクロバス
会社でね、で南西1300名おりますから、だから銚子方面とか、で水戸方面とか、で土浦の方ね、桜川の方面とか、そんな形で結構マイクロバスがね、
路線ごとにね、
路線ごとにねありましたから。
もちろんね、車持たれてない方が多いっていうこともあって、まあ、マイクロバスももちろんね、そうやって送迎もあったでしょうけれども、タクシー事情というのはどうだったんですか。結構あった。
タクシーは当初はあまりなかったと思いますけどね。だから少ないから、当初鹿島来た時にね、私平井に
住んでらして、
住んで、で鹿島駅から神宮駅から帰る時ね、タクシー乗った時にね、平井方面とかね、どこどこ方面ということでね、タクシーが呼んで、で、まあ、私平井方面だからそこ乗って、で乗るわけですよ。そしたら他のお客さんもね、私も平井だからって乗るわけですよ。4人も5人も詰めてね、でそれで行きまして、で私今鹿島病院近くでね、降りて、でそこでお金って言ったらね、でもう5人だから5分の1だって思ったら、違うんですよ。
違う、
もう一人ずつ全部料金
かけ5
取られてね、えらいひどかったね。そういうことありましたね。それとかね、私鹿島病院からちょっとパラッパラ入ったとこなんですけど、道路がまた舗装されてなかったんですよ。その時はね、やっぱり鹿島病院のとこでね、タクシー止まって、もうここからはね、もう歩いて帰ってくれと、車が横でそんなことでね、歩いてドロドロの道をね、帰ったことありますね。
まあ、今ではね考えられないことですけどね。
ね、
でも、まあ、そういう時代だったんでしょうかね。まあ、
タクシーも少なかったしね。
ああ、そっかそっか。いや、じゃあなんか不思議なことが結構ね。
いろいろね。もう今ではなんか思い出されます。
まあ余計に遠いなと思われたでしょうけど ね、仕事が終わってからだとね。
これはだからもう免許戻ったあるしね、早く車も買わなあかんなと思ってね、思いましたね。
ご結婚されたのはいくつぐらいの時だったんですか。
私が45年に来て47年に結婚しましたね。
地元の方ですか、奥様は。
ちょうど会社にね、おりましてね。
ああ、そうだった、
ね、で私の場合はね、現場と違って昼食の時はね、全部事務所にね、現場から事務所の方にね、皆戻って、そこで
一緒に
食事するということで、社長の これ方針やったんですよ、
うんうんうん、
でそれなんで私らもね、うん、いやいやもう現場でこう食べた方がいいんだけどねいちいち帰ってね、
うん、
でその時に、
見つけたんですね、じゃあよかったじゃないですか、そのみんなで一緒に就職っていうのはね結果的に。へえ、じゃあまあ地元の人にそうやって仕事の方も指導しながら、まあうまく回り始めた時だと思うんですけれども、ずっとその和歌山にいらっしゃる時から同じような仕事の内容を住金では、
まあ製品の受け払い業務ですから、
うん、
まあ、物は誓ってもね、うん、エチカタコとかそちらもね、
うん、
昭和50年にできましたし、だから物は、まあ、帯子のコイルとかねパイプとか、
うんうん、
でそのエチカタコとかありましたけどね、うん、パイプはもう私ら全然あれですから、
うん、
後半の方ですからね、
うんうん、
ですから熱源の製品とか霊園の製品とか昭和50年ぐらいからエチカタコとできましてね、
うんうん、
でそっちの方のね、
うん、
受け洗い業務ということでねやりましたですね。
なんか記憶に残ってる仕事上でのこのエピソード、まあ、例えばすごいあれ危なかったんだよなとか、これやった時は嬉しかったなとか、
和歌山でね、やっぱ梱包するのは、まあ、下請けの方でねあれだったんですけど、うん、私らそのチェックとかやっぱリフトに引かれたりしてね、
あ、そうか、
亡くなられたかとかね、
ス
キンパスね、
うん、
スキンパスでコイルを巻き直すんですけど、
はいはい、
うんうん、そこにね今記憶ではね丸一って、まあ、高校での人でね4月に入ってね、うん、何月ですかね、で油がつくわけですよスキンパスに、はい、それを拭くのにね機械を止めてやるようになってるんですが、
うん、
ついつい慣れてきてね、
あ、
ついつい、まあ、この程度で手入れて、
あ、
両手挟まって、
はいはいはい、
でね、でね両手切断、そういう方もありましたしね、だからねいろいろそんな見てきましたからね、
まあやっぱり相手がね大型の機械ですから、
そうそうそう、もう怪我の時はもう大変ですよ、
ね、すごいですよね、
ね、
でも高杉さんご自身は何も怪我もなく、
う
ん、
そうですね、私は特にはなかったですけどね、
まあでも仲間がそうやってね怪我を負うっていうのは大変悲しいことですよね、
そうそう、でこっちではね、うん、特にまあ梱包はまた熱源とか霊園の工場内でそういう方がね、
うん、
やられてましたから私直接はないんですけど、だからね和歌山ではそういうね体験しましたからね、
うん、
いやね気の毒でね、うん、大変やったですね、
う
ん、
ないようにないようにと思われたでしょうからね、その思いも強かったでしょうから、ところで話はガラッと変わりますけども、鹿島に来られて2年目で伴侶をゲットされて、奥様はご出身はこちらの方だったんですか。
そうです、今では鹿島市ですけど、
うん、
大野村のね、
うん、
高野中とこ
なんです。あ、そうなんです。じゃあ比較的鹿島市にね近いところで ね、じゃあもう鹿島市での暮らしはお手の物だったですね奥様は。
まあね、まあ、地元ですからね、
うんうん、その時なんかちょっと前の方でもお話を伺ったことあるんですけれども、まだまだその商店街とかっていうのはそんなに栄えてなくて、なんか買い物に行くのも結構大変だったっていうね、
だからねとにかく近くにスーパーなかったからね、でこの辺りであるとしたら神栖の方のね太陽スーパーってありましたね、でそこにね、まあ、たまたま私も車を買いましたから、
うんうんうん、
車で一緒に買い物行ったりね、
うん、
しましたけどね、あと佐原の方でね精美屋とかね、
うん、
でやったポッポってやったんですよ、
うん、
そこまでね、
うん、
水郷大橋渡ってね、
うん、
買い物に来ましたね、
じゃあ奥様は結婚されてからはお仕事をされずにご家庭を守ってい らっし
ゃった。いや一時おったのかな、それで子供ができたからやめたのかどうやったかな、そうなんですけどね、
なんか以前出られた方が、ね、
うん、
お子さんの出産には仕事優先で立ち会えなかったというふうにおっしゃったんですけど、
そうそうそう、
高杉さんどうですか。
私も立ち会えなかったね。
あ、そうですか、仕事、
もうね生まれるって言ったけどね、
あ
で生まれたって、ああそうかって
一言みたいに聞いちゃったんですね。
まあよかったなと思ってね、無事にね愛してよかったなと思ってね、
子育てはどうだったんですか。
うん、そうですね、いや、ちょっとね私息子がね、
うん、
息子はちょっと持病中かね、
うんうん、
あれがあってね、
うん、
撮影の時にちょっといろいろありましてね、
それ
でちょっと苦労してね、
うん、
まあ、最終的には、まあ、38で亡くなったんですけどね、
うん、
でその前に女房ね、
うん、
亡くなってね、
そうだったんですか、
ちょうど60でね、
あら早いですね、
私一つ違いなんですけど、私が60でちょうど私はね60の時にあの現場は定年延長あったんですけど、うんうん、私らなかったんですよ、
うん、
でそんなんでね60とはまだ若いですから、
うん、若いです
だからねどこね就職はっていうことでたまたま鹿島神宮の方でね、
うん、
あのお世話してもらうことになってね、
うん、
でそこっちの方にしたんです、
うん、
で結局14年、うん、鹿島神宮でお世話になってね、
あそうなんですか、
だから74歳まであ お世話になってね、っていうのは最終的にはあの宝物館って、
はいはい、あ
の
国
宝のね、
う
ん
はいはい、
あそこの担当ということでね、あしたんですけど、私もまだ85の前でいけるかなと思ったところがね、74ぐらいの時だったんですかね、宝物館が今度新しく、はい
ね、
あの社務所ができるということで、
で
宝物館なくなっちゃったんですよ、
うんうんはい、昔は本殿のね真向かいにね、
あってね、あったんですよ、そこにずっとおったんですよ、
うん、あそうだったんです ね、
あ本殿前にね、
うんうん、正面にね、
そこが今あの社務所がね今度新しくできたでしょ、ね
うんうん、
だそういうことで国宝のね3メーターの、うん、あの直塔ね、
うん、
あたりも全部管理してましたから、
うん、悲しいことに奥様が亡くなられたけれども、うんまあ、神宮のそのお仕事っていうのがかなりお忙しくて、ね、悲しんでいる間もないっていう感じだったでしょ、
そうですね、だから水戸に入院した時などもね、もう勤務終わったらすぐ水戸までね走っていってね、いやー辛かったですね、
そうですよね、まあでも定年を迎える頃にはもう鹿島開発っていうのは今の形にほぼなってたんですか？
そうですね、
うん
もう今ではね現場でももうコンピューターでねコンピューター導入してもクレーンからもちゃんとね出荷の表示が出ますから、
うん、
したらもうクレーンマンがもうちゃんとその品物クレーンで釣ってね、
うんうん、
やるっていうあれですね、コンピューターできましたから、う
ん
ね、私は辞める前ぐらいかな、
うん、
だからね、うん
時代を変わりましたね、
変わりました、だから私は一切もう分からないですよ今ではね、
分かりましたということでね今週もあの貴重なお話を伺いました、それでは高杉さんまたね来週もお願いできますでしょうか、は
いはい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。マイヒストリー鹿島開発その光と影、このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。